こんばんは、マリです。7月15日土曜日の夜の11時20分です。皆さんこんばんは。いかがお過ごしですか？3連休ですよ、3連休。3連休1日目、私は今日もバイオリンとチェロを練習しておりました。まずはギフトからですよね。ギフト2ついただいてましてですね、イケボですねっていうのと、共感しましたっていうギフトです。イケボですかね。 イケボってイケてるボイスで合ってます？イケてますかね、私。 初めて言われたんですけど、マジですか？ありがとうございます。 あとですね、メッセージもいただきました。ドレスの話を昨日またしてたんですよね。レンタルドレスが嫌な理由っていうので、トークを出してまして、で、網上げタイプ、レンタルのお話ともに参考になりました。本番までに当日と同じドレスで行くのはマストですもんね。っていうことで、感想をいただいてます。ありがとうございます。ね、発表会って、まあ難しいですよね。楽しいもののはずなんですけど、やっぱりいいとこ見せたいってなんかなるじゃないですか。それはその知ってる人が見に来るとか見に来ないとか、そういうのを抜きにして、その自分としてもいい思い出にしたいとか、練習してきた成果をちゃんと出したいみたいな欲望みたいなものだったり、結構いろんな感情がありますよね。で、私の最初の発表会はその1年半前のバッハで、2人で弾いたんですよね。ドッペルコンツェルトなので、バイオリン2人とピアノ伴奏の方の3人でステージに上がったので、何ですかね、その一人じゃない感。 当たり前か。 一人じゃない感があって、でかつそのバイオリン一緒に弾く方はもういつも楽器のメンテナンスでお世話になってるリペアのお兄さんで、もう私が全幅の信頼を置いてるというか、もう困った時はいつもその人を頼っていて、もういつもお世話になっていて、でバイオリンもそのリペアの方は何歳って言ってたかな、10歳なんか小学校の4年生ぐらいから確かバイオリンを始めたって言ってて、なので10歳から15歳ぐらいまでやって、で高校の間はなんか違う部活に入ってたから高校は弾いてないらしいんですけど、また大学生になってからそのオーケストラに入って、大学4年間バイオリンを弾いて、で、社会人になってからもその、何ですかね、また学校に通ったらしいんですよね。楽器関係の、メーカーというかお店に就職した後、やっぱりそのバイオリンを修理するというか、メンテナンスする方に進みたいっていうので、その専門学校みたいなところに行き直して、でリペアマンとして就職されてっていうので、結構転職も3回ぐらいされてるって聞いたんですけど、なんか夢があっていいなって思いましたね。いや、そのリペアマンの人の話は今いいんですよ。 脱線しちゃいました。そんな感じで、私がよく知ってる方だったので、全然緊張がなくてですね、昨日も話したのかな、その控え室に入って準備して着替えてる時が本当に一番緊張してたぐらいで、もういざステージ、その舞台袖ですかね、いる時とかはもう頑張るぞみたいな、とりあえずもうここまでやってきたから出し切るぞっていう、もうそればっかりで、で、もう ステージに上がった時はすごいライトを浴びて、私の視界から見るそのホールが真っ白で、もう拍手がすごく心地よくて、で大きなミスもなかったんですよね。あ、ちょっと音外しちゃったなみたいなのが2箇所ぐらいあったんですけど、その落ちるとかもなかったですし、本当に出し切れたかなっていう感じだったので、結構私今楽しみにしてるんですよね。その次の発表会も今のところ嫌な感情がないというか、でもこれ私は思うんですけどね、その一度大失敗したらちょっと嫌になりそうだなって思ってます。その別にプライドが高いとかじゃないんですけど、その発表会って別にマストじゃないですよね。絶対こう参加しないといけないとかでもないし、一応その出る権利はあるけど、まあ費用もね、お金も練習時間もかかるので、出る出ないって本当に自由だと思うので。ね、わざわざお金払って時間かけて嫌な思い出を一つ作るってなんやねんって思いません？ なので、一度大失敗した発表会があったら、私はもう多分心が折れて次から一人ではもう出ないって言いそうな気がします。そのアンサンブルとかオーケストラとか、その何人かで複数人でステージに上がるっていうのは多分大丈夫だと思うんですけど、やっぱりソロで失敗するって結構メンタルきますよね、やっぱり。まあ、そんなわけで、私は11月にそのバイオリンの発表会がとりあえずあるのと、あとはそのチェロの方のアンサンブルですね。この前お伝えしてたチェロの新しい方の先生のお教室の発表会が2週間後ですかね、7月の29の土曜日にありましてですね、でなんとか先約のバイオリンのレッスンも振り替えできそうな感じだったので、無事に参加できそうです。で他の皆さんはそのソロというか発表会で自分が弾く曲プラスアンサンブルっていう感じなんですけど、私はもうそのアンサンブルの方の星に願いをの1曲だけっていうことなので、まあだいぶ精神的にも余裕がありましてですね。で、リハーサルがお昼頃あって、実際に弾くのは3時頃っていう感じらしいので、まあその皆さんがソロで弾いてる間とかは、まあ何ですかね、まあ邪魔にならないように控え室にいるか、あともし何か受付とかそのホールのドアの開け閉めとか何かまあお手伝いできそうなことがあったらお手伝いしようかなって、そんな風に考えてます。楽しみですね。そのチェロで発表の舞台があるっていうのがすごい嬉しくて、こうチェロのアンサンブルとかまた探していこうかなと思ってます。で、今日の話なんですが、今日は、朝練2時間。今日はバイオリン工房の方ですね。家から歩いて20分、20分ですよ、20分。結構、もう汗だくなんですよ、この時期。気温も高くなって、もう汗だらだらになりながら、やっと到着するっていう感じなんですけど、まあそこが一番その私がバイオリン始めた頃からお世話になっているところなので、まあ一応そこも使わせてもらってまして、今日はそこで2時間と、その後は梅田に移動してバイオリンのレッスンですね、受けてきました。で今日ちょっと悔しいことがありましてですね、そのレッスンでやってる曲は今アザラシビリの「ノクターン」っていうメロディーの綺麗な曲をやってるんですね。でそっちはそっちで、まあ時間をとって練習してたんですけれども、 そのレッスンの中で音階練習をやってるんですね。その短調、長調とかのいろんな種類あるじゃないですか、調整。24種類ですかね。で、その24種類の長調、短調の、オクターブ音階みたいなやつを今、全種類やっていってて、で、今、15種類目ですかね。24のうち今15まで来ていて、今、ロ長調ですかね。シャープが5つあるんですけど、それをやってまして、で、実はテキストに誤植があったんですよ。記入ミスというか、そのミスプリントっていうんですかね、指番号とポジションが指定されてたんですけど、それがどうやら私もおかしいなとは思ってたんですけど、先生に見てもらったらやっぱり間違ってて 普通音階で上がっていく時ってポジションも上がるんですよね。で、音が下がるとポジションも下がるんですけど、その音が上っていく途中でポジションを下に下ろされるっていう、第5ポジションから第4ポジションに下ろされるっていう謎の誤植があって、で、これはちょっと残念だけど、指番号を間違えて、その、教本の方が間違えてると思うから、指をやり直しということでっていうので、来週もう一度宿題に出ることになりまして。なんやねんって感じですよね。せっかく練習したのに、また宿題になりました。